主につけようと招きされて先導されてね。ピラトはこうしきれなかった。またこの後にですね、十字架復活、そしてペンテクスの地にペテロが御霊に満たされてですね、物音、ペンテクスの物音に集まってきた群衆に向かって説教いたします。あなた方が十字架につけたイエス、神がメシアとして蘇らせたんだ、こういう時を出してきたわけですね。そうするとその人たちの群衆が心を支えて、私たちは何てことしたんだろうって言ってですね、本当に神の名に砕かれるわけですね。ペトロ、どうしたらいいですか、恐ろしい罪を犯してしまいました、悔い改めなさい、そしてキリストイエスになってバプテスマを受けなさい、そして聖霊の憐れみをいただきなさい、こういうふうに進めるわけでありますが、皆さん群衆です、群衆です、群衆の姿ですよ、人間の姿なんです。なんとか、なんと不気味な、なんと罪深い。ペテロは言います。あなた方が無知だったがゆえにないことをしたんだということを神様ご存じで私も知って言いますけど、なんと無知だ。だけども無知でああいうことまでやってしまうんですね。それが群衆だ。群衆の中にあった不平や不満や、日頃の不平不満や憎しみ、人生に本当に思いようにならないということであったかもしれませんけども、いろんなこの不平不満や憎しみが先導されて一挙にイエス様に向かった、十字架につけようというところに向かった、駆り立てられた怒りが憎しみです、憎悪です。皆さん、これがイエス様の十字架につけた、ね、私たちはそのことをまずここでしっかりと学ばなきゃいけないと思いますね。同じことが歴史の中で繰り返し起こっているわけであります。もっと身近なところで、愛が憎しみに変わるということがあるわけです。そして憎しみが憎悪になり、それが増幅されて痛ましい殺人権が引き起こされております。それは一つ一つ私たちが丁寧に深く考えるときに、実は私たちの人間の私たちの無知や愛の脆さ、愚かさ、怒りや憎しみというもの、そういう罪深いものがですね、そこに現れて、そのものが実は2000年前あのイエス様を十字架につけたんだということをね、分かってまいります。私たちのうちに怒りがありますか、憎しみがありますか。いろんなことを考えると、もう本当にこの爆発をどこに向けたいという思いがありますか。まあ、いつもそういうことはないかもしれませんけども、時にいろんなことをきっかけとして、実は私たちにあるものが、ある罪深さが、怒りや憎しみとしてですね、出てくるわけですね。我々の持っているそれが、その憎しみが、怒りが、自分のことを放っておいて、現れた。自分に対してなされた不正義に対して、この世の不正義に対して私たちはそれを爆発させていく。その無知、その愚かさ、その怒り、その憎しみ、その憎悪が皆さんの十字架にイエス様を向き合ったんだと、十字架につけよう、十字架につけよう、叫んだんだということをね、私たちは知らなければならないと思います。二つ目のことです。イエス様の十字架は恐れによったということですね。これはピラトのことであります。イエス様の十字架は人々の憎しみだけじゃなくて、ピラトの恐れによってもたらされたものであるということですね。ピラトは 4節14節22節ともう本当に一生懸命ですね、イエス様が無罪であるということを宣言し、群衆を何とか説得しようとします。無知打って許してやろうじゃないかと、この無知打ってはですね、こういう誤解を与えたイエスに対してと教訓的な懲らしめを与えて、許してやろうじゃないか、これで許してやれと、こういうことなんですね。ピラトはローマから派遣されている総督大官であります。当時イザヤにおける最大の権力を持っていたのは彼でありました。彼はバカではありません。知恵もあり、偽りに簡単に騙されることはありません。そのピラトが詳細に調べて、3度にわたってイエス様を無罪だとこう宣言いたしました。にもかかわらずユダの群衆がその判断に反対いたします。しかし何回かのやり取りがなされて、ついにピラトの方から折れちゃったんです。ついにピラトは正しい裁判をすることを放棄いたしました。なぜですか。なぜ彼はローマの法律に基づいて、まあ、ローマの法律もいろいろ欠点があるわけでありますが、市民権を持ったローマ人に対しては公正な裁判というのはどこでも起こらなきゃならないということだった。一応ローマは公正正義を貫いていたんです。そのローマの代官としてローマ法にのっとって、ローマの裁判においてイエスを無罪とすることは当然のことだったんです。それを彼は放棄いたしました。なぜですか。ピラトには恐れがあったからですね。私たちは権力を持っている者が恐れってのはおかしなことだなと思うんですよね。ピラト一番偉かったんでしょ。ユダヤはイスラエルの植民地でした。ローマによって治められていたんです。そのローマの代表であるピラトが何を恐れることがあるかということでありますね。ピラトはこの時何を恐れたんでしょうか。歴史家のヨセフという人が実は書き残しているわけでありますが、実はピラトはこれまでですね、ユダヤ総督して10年ほど滞在するわけでありますが、その中でですね、2つの大きな失敗をしていたとこう書いているんですね。一つはですね、この旗、ローマの軍旗の旗の先にあるところのローマ皇帝の像をつけた軍旗があるんですけども、これローマ軍を代表します。ローマの軍隊がエルサレムに入る際には、ユダヤ人への配慮の中から、まあ、ユダヤの宗教に対する配慮の中から軍の礼拝を禁じますから、ローマの旗についているこの皇帝の像を取り外すのが慣例になっていた。だけどピラトは、まあ、多少傲慢なところがあったと思います。またユダのことをよく知らなかった、宗教のことを知らなかったということがあるかもしれませんけども、それをつけたまま強引にエルサレムに入場し、そしてその軍旗を立てて、そのユダヤ人たちに皇帝礼拝を強制したんです。とんでもないことでありました。ユダヤ人たちは偶像礼拝を断固として拒否し、ローマ皇帝を拝むことに反対し、ピラトの官邸に群れをなして押しかけて、この官邸を取り巻いてですね、1週間断食して抗議運動を起こしたという、こういうことも起こったそうです。まあ、このことにおいてですね、これ以上騒ぎが大きくならないようにとピラトの方が折れております。でこのごたごたは結局はローマの本国に報告されずに収まったということでありますね。こういうことがですね、ついこのローマのこの皇帝のもとに報告されますとですね、ピラトがエルサレムをうまく治められなかったということにおいて更迭を受けます。もう一つはエルサレム神殿のお金の流用事件があったそうです。これもヨセフが書いているところです。ピラトが勝手に神殿の献金お金をですね、取ってですね、お前たちの食べちゃって水道工事に流用したそうですね。でもピラトに神殿のお金を使う権限は実はなかったんです。神殿の献金というのはこれが純粋にユダヤの宗教に属することでした。これはローマも配慮してたんです。だけども彼はそこに手を突っ込んだ。これは大きな問題となりまして、ユダヤ人が騒いでやはり抗議いたしました。この事件もローマに報告されるとピラトの失点になりました。